皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。先週までね、長期にわたって台風6号が沖縄の方に上陸して大変な被害を受けましたけれども、心からお見舞い申し上げます。大変でしたよね。
ねえ、本当に、まあ、最近はもうこう異常気象で暑さも、ねえ、例年なくかなり暑いんですけど、はい、台風もですね、長い間長期にわたって
滞在したということで、ね、戻ってきてね、
本当に心からね、はい、お見舞い申し上げたいと思いますけども、まあ本当にこれからもまだ暑さ続きますけどね、頑張っていきたいと思います。
そうですね、もう本当に停電も大変やったようでね、断水ももう本当に怖いですね、台風はね、はい、うん、はい、そうしましたら、ここね、数年やっぱ異常気象なのかな、なんかうちの家なんか山なのでね、あまりこうエアコンかけなかったのに、最近はちょっとエアコンが必要なくらいにね、気温が上がってますけれどもね。はい、そうしましたらね、いつものやつでいきますね。一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週に引き続き立秋です。もう秋なんですよね。暦って本当に先々に行ってるからね、なんか置いてかれそうになりますけれども、立秋ですよ、もう秋。私が住んでる山ではね、もうちゃんとこう風の向きとか土の匂いも少しちょっと変わってる感じがするかな、変わってきた感じが。夜とかどうですか、ジョスさんとこは。
いやー、まだまだこれはね、残暑がね9月まで厳しいと思いますよ。
まあ確かにね、
それ
は
もう地域によって、今ミサポ言いましたよね、少しだけ涼しいところがあると思うんですけども、全国的にはですね、まだまだ暑さが続くと思いますの です、ね、皆さんね、
はい、
体調気をつけていただきたいと思いますけどね。
そうですね、暦の上では秋ですけれどもね、そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は日暮らし泣くという時期ですね。日暮らしというのは寒い、セミ、泣くと書いて日暮らしなんですよ。朝方とか夕方に泣く日暮らしって夏の夜って感じがしますけれどもね、この72個の日暮らしって寒いセミと書くんですけれども、やっぱり秋のセミと書いたりとか、
はいはい、
日が暮れると書いて日暮らしと呼ぶそうなんですけどね、まあ過ぎよく季節を惜しむような感じがしますね。
そうですね。
さて今日は8月13日というのが怪談の日というらしいんですが、ご存知ですか。
この夏といえばね、怪談の話
ですよね。
絶対出てきますね。
ね、怪談といっても、この間階段から落ちてね、私。
その階段ですか。
いや、その階段、
階段つながりでね、
はい、もう本当に痛かった、10段ぐらい落ちたんですけどね、もう気をつけないとダメですね。もうその階段ではなくて、ちょっと怖い方の階段なんですが、はい、まあ階段のお話しようかなと思ったんですけど、まあもう本当に怖いなと思ったのでね、今日はね、優しい階っていうのがどうでしょうね。優しい、
ちょっと怖い話っていう意味ですかね。
うん、ちょっと怖いというか、優しい、後でほっこりするようなお話ってあるじゃないですか。
その怖い話でほっこりするという、
うん、なんか例えばね、
はい、
おばあちゃんが、亡くなったおばあちゃんが夢に出てきて注意しなさいよって言って本当に注意してたとかあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、そういうのって優しい回じゃないかなと思ったりしましてね。で、私が思いついたのは、やはり、まあ、回といったら怖い話が感じしますけれども、ちょっと前にも話題にした三階という、山の階と書いて三階ね、これも優しい階のうちではないかなと思ったりするんですね。山でのこう不思議なお話の本なんですけれども、これがこうベストセラーになっているということでね、こういった不思議なお話がベストセラーになるということは、やっぱり読者の方も求めているということじゃないかなと思って、どうですか、ジョスさん、あります、そういう話なんか。
まあやっぱりその夢にね、 はい、亡くなった方というか、はい、親父とかお袋が
出てきて、
うん、っていうようなでしたら、まあ、優しい回になるのかななんて
ですよ、ね、
思うんですけども、実際の怪談というのはですねちょっと怖い、本当にもうかなりね、聞いてて
怖いです
ね、ゾクゾクしますから ね,
ね、
はい、
確かに。では今日はそんなお話をしてみようかなと思っております。さてラブオールシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで今日の1曲、そして後半は怪談の日ということで優しい怪のお話で、本日のラブオールシングスをお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分をラブオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。やはり今も暑すぎまして、
はい、
夏バテ、
あ、
ね、はい、これ皆さんも夏バテを感じると言いますか、体に影響していることが多いと思うんですけど ね、はい、今日は夏バテは、まあ、どういった、まあ、原因でっていうのは皆さんある程度ご存知だと思うんですけどね、そのお話とワンポイント、はい、夏バテ防止をお話したいと思うんですけども、
はい、
まず夏バテはですね、この自律神経との関係、まあ、自律神経ってね、皆さんご存知だと思うんですけども、呼吸とか体温とかね、
はいはいはい、
血流消化などね、こう生命に関わるこう機能をコントロールしている神経のことを自律神経って言うんですけどね、
はい、
非常に今起きてる時ね、活動的な時は交感神経なんか言いますけども、はい、リラックスしてる時はですね副交感神、寝てるときね、
はい、
このバランスがですね1対1が、まあ、いいと言われてるんですけどね、夏バテになってくるとですね、この自律神経がね、やっぱり暑さとかね、そのだるさでね、バランスがこう崩れてきますんで、はい、まあ、若干この自律神経を整えるためにどうしたらいいかということなんですけど、やっぱりこの気温差がね、
はい、
気温差と言いますかね、暑いんです、まあ、冷房入れますよね、
はい、
ですからこの外の暑さと、まあ、室内のこの冷房でね、この体温の調整がこう忙しくなって自律神経がね、こううまく働かなくなってきたりするんですね。ですから、うん、体がだるいなとかね、
うん、
夏バテ違うかなとか、頭が痛いなとかね、
うんうん、
これはもう本当にね、熱中症の、関係もあるんですけどね、
はい、
これをですね皆さんできるだけ夏バテ防止する方法、まず一つですけども、何と言いましてもお風呂のですね、
はい、
ぬるめのお湯に15分、まあ、10分から15分入ってください。
あ、なるほど。
まあ、暑い時はどうしてもこのシャワーだけになってしまうんですけどね、やはりこの1日の終わりにね、やっぱこの滞ったこの血液を、ね、回復させるのはね、ぬるめの温度でね、
はい、
まあ、夏暑いですから今、
はい、
39度から40度ぐらいのお湯にですね、
はい、
まあ、半身浴でもいいですわ、もう暑いですからそれでも大体15分ほど入るとね、
はい、
必ず皆さんね体がすっきりしますんで、
なるほど、
できるだけね、
はい、
ぬるめのお風呂に浸かってほしいということで、ね、
はい、
腸内環境も整いますんで、
なるほど、
この夏バテを乗り越えてですね、
そうですね、
元気になっていただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。 腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、 そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのはビートルズでガーでした。
いい曲ですね。このもうビートルズ大好きなんですけども、
はい、
これビートルズのレノン&マッカートニー、大体今ジョン・レノンとポール・マッカートニーのね、
はい、
2人で作った曲多いんですけども、はい、この曲はですね、ジョン・レノンがねほとんど書いたと言われてる、
あ、そうですか、
曲なんですけども、まあジョン・レノンもね非常にやっぱり哲学的な、
あ、まあ確かに、
ね、曲といいますか、この詩はですね、ガールというのはね少女、
はい、
少女の夢について書いた曲なんですよ。
あ、そうなんですか。
へでね、はい、この曲調もいいですし詩も内容もいいんですけど、実は私ね、ジョン・レノンがソロになってからね、
はい、
ウーマンという曲を出すんです
よ。
この曲も大好きなんですけども、はい、要はそのガールの大人バージョンと言われているのがこのウーマンなんですよね。
そうなんですか。
ですからそういう、まあ、ジョン・レノンらしいと言いますかね、
はい、
曲でもう大好きな曲でした本当に。
なるほど。これねギターでやってみようと思って、いろいろブラックバードとか今やってるんですけどね、
難しい曲弾きますね、ミサップ
ガールをねやると今ね、全速でね、
全速で
咳が出るので、
あ、それは難しいですね
出た時にゴーゴーゴー咳しながらね歌ってますけれども、いい曲ですねこれね。
ミサップも好きですかこの曲。
好きです。なんかね、うん、ちょっとオリエンタルっぽい感じがしたので、
なるほど、
今日は怪談の日ということでね、
なるほど、
オリエンタルっぽいということでこの曲を選んだんです
から。名曲です、
はい。まあ今日先ほども言いましたように今日は怪談の日ということでね、うん、まあまり怖いお話だったら嫌なので、
はい、
優しい会ということでね、
優しい会、
優しい会ってどんなんやねんって感じですけどなんかさっきお話ししましたけども、うん、日本のね例えばいっぱいお話あるじゃないですか、ちょっと怖いお話って、ね、雪女とか
怪談師って言われる方も結構たくさんいらっしゃいますもんね。
そうですよね、うん、あとやはりこう小泉八雲とか、
はいはい、
海外の方もそういう日本の、ね、そういうちょっと不思議なお話というのには、うん、
はい、
外国の方もすごく興味があるみたいで、それは私なりのちょっと考えで言いますとね、
はい、
やはり日本のその文化というのがアニミズム文化っていうかな、うん、いろんなところに神様がいてるって文化じゃないですか、
はい、
ちょっと海外と違った文化ですよね、うん、まあ、そういう文化から生まれてきた怪談っていうのはちょっと優しい怪というかちょっと教訓がある会というか、
あ、なるほど、ね、
そういうものが多いんじゃないかなって思ったりもする、うん、まあ、海外にも、ね、そういうお話はたくさんあると思うんですけれども、
はい、
ちょっと前にね、話題にしたことあると思うんですけど、日本の文化人類学者民族学者の小松和彦さん聞いたことないですか。小松和彦さん、この方は稲川町在住だそうで、稲川の図書館にね、
稲川という兵庫県の、ね、
兵庫県稲川町、ごめんなさい、はい、というところの今ご在住ということで、うん、図書館に行きますとね、
うん、
貼ってあるんですよいろんな、
あ、ちょっと見たこと、ミサップの実家が稲川町ですね、
ちょっと見てみるとね、あ、そういえば前に日本自然保護協会っていうのが入ってるんですけど、そこの冊子に妖怪に関するお話を記事にね、なってたんですよ、小松和彦さんが書いた記事が、
うんうんうん、
それを話題にしたことがあったので、あっと思って驚きました。これもシンクロですけれども、ね、うんうん、驚きまして、で妖怪文化入門とか怪異の民族学とかこんな本をたくさん書いてらっしゃるんです、
うんうんうん、
まあ、妖怪に関するお話で、その時にね、まあ、その時にも話題にしたんですけれども、まあ、今はこう科学が発展してきてね、動物に化かされたりとか、
はい、
つきものとか、
うん、
そういうのがこう見えない世界っていうんですか、非科学的なことっていうのかな、
うん、
そういうのがこうどんどんと排除されてるように私は思うんですよね、
はいはいはい、
なんかもうこれは例えば火の玉っていうのはこういう経緯でなってるからそれは違うよとか、
うん、
あるじゃないですかそういうのって、うん、なんかそういうふうに科学でこう答えを出されてしまってるっていうか、そういうのがすごく現代はあるのでね、
うん、
まあ、ちょっとそういうちょっとした優しい会っていうのが見えなくなってきてるんじゃないかな、
はい、そうですよね
と思うんですね、うん、何かありますかそういう優しい会みたいなって、ジョスさん。
まあ、優しい回かどうかあれなんですけども、やっぱりその冒頭ありましたその夢の中で出てきた昔、はい、まあ、あの例えば身内も含めてですけどね、その亡くなった方が現実、まあ、夢の中に出てきて、うん、目を覚めていろんな物事をしてるときに、その人のメッセージ的なことがね、
ありますよね、
起こるというかね、そういうのが、まあ、優しい会に当たるかどうかな、どうなのかわからないんですけど、うん、
ですね。
ですからミサップがさっき言いましたようにね、いろんな動物とかね、
はい、
昔はそういう動物の、まあ、いろんなタヌキとかキツネのねこととかいろいろありますけど、最近は本当そういう怪談話となるとね、なんかこう違いますよね。
ちょっとね、
うん、
とっても怖い。多分ね、動画がすごく身近に撮れるようになったじゃないですか、うん、はい、うん、だから動画のものとかも結構多いでしょう。あ、怖いですよね。
そうそう、昔でしたら動画少ないでね、想像の世界でね、
そうそうそうなんですよ、
いろいろ話を聞いて
怖いなと思うじゃないですか、
自分の中でこう、まあ、イメージを
するでしょ
う、してたんですけど、今も動画がもう、そう、ありすぎてね、
ありすぎて
それパッと見てしまったりすると、ま、
ですよね、うん、怖いですよね。例えば一昔前に流行ったリング、
うん、
リングって流行ったじゃないですか、
はいはい、
あれ私そのリングのが出る前に本で読んでたんですね、うん、であの時はやっぱりすごく想像して、
うん、
もうビクビクしながら本読んでたんですけどね、
えこう
絵で見ると、まあ、いっそ怖いですけれども、うん、まあ、ちょっと自分が想像してたのとちょっと違ったりとかね。
あ、と言いますとね、
ええ、
ミサップ、自分で作った映画、
ほらね、
あれホラーも怪談と一緒で、
まあね、
どっちかと言いますと、なんていうんですかね、ミサップのその思いがあの中に入ってるんじゃないですか。
まあ、そんなね、うん、大層なものじゃないんですよ。
宮古島映画祭で、上映ね、
あれおまけでしてもらいましたけど、そうですね、やっぱりこう、まあまあ、ホラーを作ろうと思ってたわけじゃなかったんですけどね、まあ、結果的にそうなったっていうふうな感じ
だけど、階段といえば階段でしょ。
階段ですよね、まあ、ホラーですけどね、
要は友達が亡くなった、友達がね
会いに来たっていう感じですよね。
会いに来てですね、で、まあ、一緒に連れて行こうとするところがあるんですけどね、やっぱりそういうなんていうんですかね、階段もこう教訓になるというかことが実際はあるんじゃないでしょうかね。
日本のね、例えば、うん、文福茶釜、あれは怪談にならないのかな、小泉八雲さんたくさん怪談書いてらっしゃるじゃないですか、うん、ああいうのも割と教訓っぽいのもあったりとかしますよね、
うん、
どうだろうな、まあ、海外のお話もそういうのあるかな、ね、
うん、
どうだかな。例えばね、まあ、シンクロのお話、これはシンクロっていうのは別に怪談ではないですけれども不思議なお話ですよね、
うん、
例えば面白いところで言えば空港でね、空港、福岡空港だったと思います、さあ帰ろうかなと思ったら大雨降ってたんですよ、
うん、
飛行機乗る前、
うん、
うわこれちょっとたくさん荷物持って大阪着いた時にね、
うん、
えらいことになるなと思って、もうこんな荷物持って駐車場まで傘もないなと思ってたんですよ、
はあ、
傘があったらいいのにねって言ったらパッと見たら前に傘があった忘れていた方の傘だと思うんですけど、
それは優しい階段につながる
そういうのな時々ありますよね、なんかね、余計こうわははははってなるから、
うん、
なんかそういう笑ってる時って面白いですよね、笑ってる時の階段っていうのは、
ね、
あとね、まあ、これはちょっと怖いかな、高校の時の遠足の時にずっとねお地蔵さんがいてたんですよ、
はいはい、
もうずっとこう山に登っていってたんですけど、うん、ずーっとちっちゃいお地蔵さんから大きい、それも全部ね目が赤いんですよ、
うん、
その後にまあ膝を怪我したんですけど、その後日ね、うん、多分そのお地蔵さんが怒ってたんやぞって親に言われて、で行ったんですよ、
うん、
ないんですよね一体も、
お
そんなことがあったりとかね、まあ、だから私にしか見えてなかったんだろうなとか、うん、
それは怖いですね、
怖いですけどね、
うん、
何かこう教えてくれてたのかもしれないなとか思ったりとか、
まあ、やっぱりそのなんかそういう教訓的なことが一つは、
ね、教訓っていうか、まあ、なんていうかな、 私たちが見えないものっていうのは、
うん、
もうそんなん嘘やろで進むことだけど、見たものってやっぱりもう見たんは見たんじゃないですか、
うん、
そういうことって絶対あるんですよね、
うんうん、
私もその話だけだったらね、細かいなと思いますけど、自分で経験してしまうと本当に見えたものは否定できないから、
うん、
あれってやっぱ不思議だなと思うんですけれども、うん、そういう不思議なことっていうのはあるもんだなと。
なるほどね、うん話はちょっと違うかもしれませんけど、マイケル・ジャクソンのね、
はい、
スリラーってあるでしょ、
はい、ありますね。
あれはもう皆さんも有名ですから、もう一度は見られたことあると思うんですけどね、今ふと思ったんですけどね、あのスリラーの最後のシーンで、
はい、
マイケル・ジャクソンが踊るのにバックにですね、亡くなった幽霊が出てきて踊り出すでしょ、
はいはい、
あれね、よく考えたらね、今その一つの教訓じゃないですけど、やっぱりそういう亡くなった人もね、ああいう踊りたかったんかなというようなねことを今ふと思ったりしますけども、ああいう海外のね、ホラーでもね、なんかそういうちょっとしたことを、こうイメージというか教えられることあるんじゃないかなって今ふと思いましたですけどね、うん、
亡くなった方といっても私たちには見えてないだけでね、
うん、
見守ってくれてるだろうしね。
そうそうそう、
うん、まあまあ今ちょうどお盆で一番ね、
そうなんです、お盆には ね、はい、魂が帰ってきますからね、
言ってるから、
うん、
お家に帰ってきてると思いますのでね、
帰ってきてますよ、
ね、
もう今日13日でしょ、
はい、
明日明後日ね、15日まではもう、は
い、帰ってきてます
よね、帰ってきますからね、
なんかちょっとお家でね、手を合わせて、
そうです、
お帰りっていうふうに、ちょっとね、うん、お話ししたらいいかもしれませんね、
はい、
じゃあちょっと夢に出てくるかもしれませんよ、
はい、
怖いですけどね、うん、まあそれでも、会えたらいいですよね。でもそうやって夢で、
ね、
亡くなった方と会えたら、
本当そうです、
自分の身内とか会いたい人だったら会いたいですよね。
うん、それはもうワンちゃんとかね、
そう
亡くなったね、
そう思うのよね、
猫でもそうですし、
うん、
夢の中で会えたらいいですよね。
いつもね、匂いがしたりするときあるでしょ、犬の匂いが、あ、来てるなって思ったりとか、犬によってもやっぱりちょっと匂いが違ったり、猫によってもね違うので、あ、うん、ココさん来たなとか、
うん、
前の桜が来たなとか思ったりすることありますよね。
うん、
もう生まれ変わっていないかもしれませんけどね、懐かしいですね。
本当懐かし
いです、はい、まあ、お盆になると帰ってくるということでね、
はい、
はい、それではラブポーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。ね、もうお盆も過ぎて秋になってきますけれどもね、
うん、
またもう少し夏ありますのでね、
はい、
水分補給して、楽しく夏を乗り切ったらいいですね。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things。